9月14日の朝。朝、蚊帳の中で目が覚めた。なお半ば夢中であったが、おいおいと言うて人を起こした。次の間に寝ている妹と座敷に寝ている虚子とは同時に返事をして起きてきた。虚子は看護のために夕べ泊まってくれたのである。雨戸を開ける。蚊帳を外す。この際夜は口のうちに一種の不愉快を感じるとともに、喉が渇いて全く潤いのないことを感じたから、用意のために枕元の盆に乗せてあった甲州ぶどうを十粒ほど食った。なんとも言えぬうまさであった。金系のつゆ一杯という心持ちがした。かくてようよう眠りがはっきりと覚めたので、十分に体の不安と苦痛とを感じてきた。今人を呼び起こしたのも、もちろんそれだけの用はあったので、直ちにうちの者に不浄物を取り除けさせた。夜は四五日前より容体が急に変わって、今までもほとんど動かすことのできなかった両足が、にわかに水を持ったように膨れ上がって、一部も五輪も動かすことができなくなったのである。そろりそろりと、すねと皿の下へ手をあてがって動かしてみようとすると、大盤石のごとく落ち着いた足は、非常の苦痛を感じねばならん。世はしばしば種々の苦痛を経験したことがあるが、この度のような非常な苦痛を感じるのは初めてである。それがために、この二三日は世の苦しみと、家内の騒ぎと、友人の看護方々、大人へ来るなどで、病室には一種不穏の兆を示している。昨夜も大勢来ておった友人、碧後藤、祖骨、幸男、穂妻、隆は、帰ってしもうて、夜らの眠りについたのは一時頃であったが、今朝起きてみると、足の動かぬことは前日と同じであるが、昨夜に限ってほとんど寒暖なく熟睡を得たためであるか、精神は非常に安穏であった。顔は少し南向きになったまま、ちっとも動かれぬ姿勢になっているのであるが、そのままにガラス障子の外を静かに眺めた。時は六時を過ぎたぐらいであるが、ぼんやりと曇った空は少しの風もない甚だ静かな景色である。窓の前に一軒半の高さにかけた竹の棚には、よしずが三枚ばかり乗せてあって、その東側から登りかけているヘチマは、十本ほどのやつが、皆痩せてしもうて、まだ棚の上までは、えとりつかずにいる。花も二三輪しか咲いていない。正面には、お見苗子が一番高く咲いて、系統はそれよりも少し低く、五六本散らばっている。周回道は、なお衰えずに、その小杖を見せている。世は病気になって以来、今朝ほど安らかな頭を持って、静かにこの庭を眺めたことはない。うがいをする。虚子と話をする。南向こうの家には、尋常2年生ぐらいな声で本の復習を始めたようである。やがて、納豆売りが来た。世のうちの南側は麹になっているが、元加賀の外屋敷うちであるので、この麹も雪止まりであるところから、豆腐売りでさえこの裏道へ来ることは極めて少ないのである。それでたまたま珍しい飲食商人が入ってくると、世は奨励のためにそれを買うてやりたくなる。今朝は 珍しく納豆売りが来たので、屋敷うちの人は、あちらからもこちらからも納豆を買うている声が聞こえる。よもそれを食いたいというのではないが、少し買わせた。虚子と共に妻にいた朝のことを話しながら外を眺めていると、たまに梅雨でも落ちたかと思うように、ヘチマの葉が一枚二枚だけひらひらと動く。その度に秋の涼しさは肌に染むように思うて、何とも言えぬ良い心持ちであった。なんだか苦痛極まってしばらく病気を感じないようなのも不思議に思われたので、文章に書いてみたくなって、夜は口で綴る。虚子に頼んでそれを記してもろうた。筆記し終えたところへ母が来て、ソップは来ておるのぞまと言うた。もう自分の命が胆石に迫っているのに、奨励のために納豆を買わせるなどは、孤児の面目を発揮したものである。この文中に妻にいた朝のことを話すとあるのは、一人この日ばかりでなく、談話の材料に窮したときは、世はいつも妻を話題に選んだものであった。前にも書いたことがあるように、妻の静養は、孤児の生涯における最も快適な一時期であったので、いかに機嫌の悪いときでも、どうかして話の鶴をたどって、それを妻にさえ持って行けば、大概孤児の機嫌は治ったのであった。この朝は初めから機嫌が良かったが、話は自然妻に及んで、孤児はやや不明瞭な言葉でしばらく楽しく語り合った。足あり仁王のごとし、うんぬんという記事も、この文章を書いたついでに世が筆記したもののように覚えている。その翌日の15日の記事に、糞尿の周期のことが三項まで書いてあるのは、孤児自身病床の周期に基づいたものに相違ない。その二項ともが周期の弁護になっているところも、孤児の面目を発揮している。それから16日には記事がなく、17日には包皮残人の来書が代わりに載せてあって、18日もかけ、19日朝に永眠されたのであった。それから思うと、15日の周期の記事を除くと、実に14日の朝の記事は、孤児の最後の文章と言ってもいいものであったのである。15日から17日までのことは、記憶がおぼろげであるが、18日の午前であったか、午後であったか。夜らが沈騰に控えていると、孤児は数日来、同じ姿勢をとったままで、音もなく眠っていた。そこへ宮本中士、医師が見えて、どのあたりが苦しいですかと聞いた。このあたり一面に、と、孤児は左の手で胸のあたりを教えた。胸部には水が来ておったが、手の方は痩せたままであったので、ほとんど骨に皮を着せたような大きな手を広げるようにして、その胸部を教えた時の光景が目に染み込んでいる。そうですか。それでは楽にしてあげますよと。宮本氏は子供にでも言って聞かすような調子で言って、何か粉薬を服用させた。それもガラス管で水を吸い上げるようにして飲んだのであった。それから孤児は眠ったようであった。沈騰にいる我らも黙りこくっていた。沈鬱な空気が部屋に漂っていた。 それからしばらくして、孤児はまた目を覚まして、口が乾くのであろう。水、と言った。舞君は宣告服薬した時のように、やはりガラスの管で飲ませた。孤児はそれを飲んでから、今誰か来ておいでるのぞい、と聞いた。舞君は沈騰に固まっていた我らの名を読み上げた。それからしばらくの間のことは記憶していない。確か、世は他の人と交代して、一応自分のうちに引き取ったものかと思う。その18日の夜は皆帰ってしまって、世一人座敷に床を述べて寝ることになった。どうも寝る気がしないので、庭に降りてみた。それは12時頃であったろう。ヘチマの棚の上あたりに明るい月がかかっていた。世は黙ってその月を仰いだまま、不思議な心持ちに閉ざされてしばらく突っ立っていた。やがてまた座敷に戻って病床の孤児を覗いてみると、よく眠っていた。さあ、清さん、お休みください。また代わってもらいますからと、母堂が言われた。母堂は少し前まで伏せっていられたのであった。そこで今まで起きていた舞君も次の間に休まれることになったので、世も座敷の床の中に入った。眠ったか眠らんかと思ううちに、清さん、清さんという声が聞こえた。その声は、狼狽した声であった。世が決起して病床に行くときに、舞君も次の間から出てこられた。そのとき、母堂が何と言われたかは記憶していない。けれども、こういう意味のことを言われた。孤児の沈騰に高見氏の夫人と二人で話しながら夜研ぎをしておられたのだが、あまり静かなので、ふと気がついて覗いてみると、もう息はなかったというのであった。舞君は泣きながら、兄さん兄さんと呼ばれたが、返事がなかった。裸足のままで林家に行かれた。それは電話を借りて医師に急を報じたのであった。世はとにかく近所にいる碧梧桐粗骨二君に知らせようと思って角を出た。その時であった。さっきよりももっと晴れ渡った明るい旧暦17夜の月が大空の真ん中にあった。ちょうど1時から2時ごろの間であった。当時の加賀邸の黒板塀と向かいの地面の竹垣との間の狭い通路であるうぐいす横丁が、その月のために昼のように明るく照らされていた。夜の真っ黒な影帽子は大地の上にあった。黒板塀に当たっている月の光は、あまり明らかで何者かがそこに流れていくような心持ちがした。四季孤児の霊が、今、空中に昇りつつあるのではないかというような心持ちがした。四季行くや、17日の月明に。そういう頃が口の内につぶやかれた。世は孤児の霊を見上げるような心持ちで、月明の空を見上げた。亮君を起こして帰ってきてみると、母堂と高見夫人とは、なお沈騰に座っておられた。舞君は次の間に泣いておられた。ほとんど孤児の解放のために生きておられたような舞君だもの。たとえ今日あることは数年前から予期されていたことにせよ、 今さら別離の情の耐え難いのは当然のことである。何事にも諦めのいい、めめしいことは一度も言われたことのない母道も、今外から戻ってきたようを見ると、急に泣き出された。世は言うべき言葉がなくって、黙ってそのそばに座った。のぼはきよさんが一番好きであった。きよさんには、ひとかたならんお世話になったと、母道は言われた。それは、高見夫人に向かって言われたのであった。世は、何と答えていいかをわきまえなかった。相変わらず、黙って座っているばかりであった。碧梧桐くんや粗骨くんや、勝南くんなども見えた。何にせよ、天命を待たねばならなかった。勝南先生を中心にして、一同で暁を待った心持ちは、しめやかであった。医師が来てから、間もなく夜が明けた。勝南先生の宅を本陣にして、葬儀その他についての評議が開かれてからは、落ち着いた心持ちはなかった。その世の艶は、断章、平日のごとくなるべきこと、というかねての孤児の意見に従って、自然に任せておいた。世は、前夜の睡眠不足のために耐え難くて、一枚の布団を柏餅にして少し眠った。一人の廃人のそれを、訂正に誹謗しつつあるのを聞きながら、世は、うつらうつらと夢に入った。孤児逝去後、にわかに豆豆しげに孤児の弟子となった人もたくさんあった。その人らは、好んで世らの不謹慎を責めた。孤児逝去後、孤児に対して悪声を放つ人はあまりなかった。ただ一人あった。世と碧梧桐くんとは孤児の意を汲んで、死後と題する文章にあるような質素を極めた葬儀にせようと思ったが、それは空想であった。けれども、その葬儀はやはり質素な葬儀であった。私はこれでひとまず、孤児追悼談の筆を止めようと思う。私は今でもなお、孤児の新しい骸の前で、母道の言われた言葉を思い出すたびに、深い考えに沈むのである。世の生涯は、要するに、孤児の行為に酷した生涯であったのであろう。大正3年2月13日、夜11時半、確実。